改めまして、2020年のイースターおめでとうございます。主の復活ハレルヤ、心から、はい、素晴らしいです。もう一回行きましょうかね。主の復活ハレルヤ、はい、いいですね。ハレルヤっていうのは、ヤっていうのは主ですね。ハレルは賛美せよから、ハレルヤっていうのは主を賛美せよということで、私たちは礼拝を今守り始めています。イースターというのは、どういうことが前提になっているんだろうか、私たちは思い出さなければいけないことがいくつも実はあります。それは間違いなくイエス様は十字架の上で死なれたんだ、死に行かれたんだ、ああそうですかと、一体どうしたんでしょうね。教会のシンボルのこの十字架ですね、まあペンダントになったり、いろんな形で我々は身につけたり目にすることがあるわけですけども、イエス様が亡くなった日は日曜日を含めて3日前、金土日3日目にイエス様はよみがえられた。金曜日受難日の礼拝というのをもう多分3年ぐらい守ってると思いますけども、我々はこの教会の礼拝堂で朝に夕に守りました。でその受難日の礼拝は金曜日に行ったわけですけども、英語でね、受難日の礼拝が行われる金曜日のことをなんとかフライデーって言うんですよ。なんとかフライデーって言うんですね。さて、それは一体何フライデーなのか、皆さんご記憶があるでしょうか。イエス様が亡くなるわけですから、悪いことがね、起きたんだから、バッドフライデーとかね、バッ悪いとかワーストとか、そういうフライデーなのかなと思ってしまうわけです。ところがですね、英語では聖金曜日のことをグッドフライデーって言います。グッドフライデーって言います。イエス様が死んだのにグッドとはこれいかに。グッドっていうのはいいね、とてもいいよ、創世記ね、皆さんと礼拝でご一緒に読んだり思い出すと、神様が全てのものを作り終えた時に極めていいな、ある聖書であるベリーグッドだと、そういうふうに表現をする聖書の中の一番最初の書に創世記という書がありますけれども、ベリーグッドだと。で、聖書の言葉ではないけれども、イエス様が亡くなった金曜日はグッドフライデー。さあ一体どんないいことがあるのか、そこにあるのはむしろ悲しみではないか思うわけです。悲痛な叫びをイエス様は上げられたし、貼り付けにされて釘に打たれて、その前に散々鞭で打たれて肉体が裂けるようなひどい打たれ方をする、まあいわゆる拷問といえるような、リンチというような ことを、まあ、そうじゃないでしょうとは言えない事態が起きていたわけですね。イエス様には皆さんのご承知のように弟子たちがおりました。弟子をにかけて育てた十二弟子、ペトロやヤコブやヨハネ、そしてイエス様のことを敵に売ってしまって大変その名前は裏切り者の代名詞のようなことで知られるようになったイスカリオテのユダという人もいますけれども、まあ、彼は先に離れていって11人になった弟子たち、さらにその周囲にはイエスの弟子であるということを自認している自覚している、そういう人たちがおりました。女性たちもいました。安さんすいません、その新約聖書の茶色の聖書を、はい、ありがとうございます。例えばこの間の聖金曜日に読んだのはヨハネによる福音書のイエス様の埋葬の場面であったわけです。多くの方の新約聖書では208ページかなと思いますけども、ヨハネ福音書の19章の終わりには例えばアリマテア出身のヨセフという人はイエスの弟子でありながらユダヤ人たちを恐れてそのことを隠していた。弟子でありながらそのことを隠して弟子とは一体どういうことなのかなと思うんですけども、まあどうやら自分の気持ちとしてはもうこの人の後に従っていきたいし、今までのいろんな教えを聞いたり自分でも学んできたことはちょっと違ったんじゃないか、こんなにまで自分が慰めを受けたり多くの方に多くの人々に癒しの力を与えられて愛を持って接してくださり罪人たちの仲間になってくれる、そんな人には会ったことがない。ところがヨセフという人は恐れて自らがイエスを信ずるものだと言えなかったし、さらにはヨハネ福音書では三章にある夜スーッとイエスの前に現れたニコデモという人がいましたけども、そのニコデモさんしばらくずっと姿を消していたのにイエス様が十字架に貼り付けにされて間違いなく亡くなったということが分かったときに、そのアリマテア出身のヨセフと一緒に遺体を引き取る、埋葬させてほしいということを言うようになった。そのニコデモさんはヨハネによる福音書の3章ではファリサイ派に属する議員である。要するにこれまでイエス様とほぼ明らかに敵対関係にある側の人だった、その人が遺体を引き取る。今日我々が読んだマルコによる福音書16章からでありましたけども、15章の終わりのところにはヨセフの姿はマルコによる福音書にも書かれてますね。アリマテア出身のヨセフ、岩を掘って、作った墓の中にイエスは納められたのだ。墓の入り口には大きな石が置かれた。つまりそれはもう絶対に誰かがそこから持ち出そうなんていう悪意を持ったとしても 出ることはできない、連れ出すことはできない。まあ余談ながら、私極東教会の納骨堂があって、あ、もっとちょっと宣伝すると、お墓に困っている方はどうぞご相談くださいね、有馬亭のヨセフではありませんけども、有馬亭の森牧師がお世話いたしますので、納骨堂もございます、YouTube をご覧の方にもぜひご利用いただきたいと思ってますが、私は納骨堂に入るときに、スーッと扉が閉まってしまって出られなくなったら困ると思うんで、いつもほうきをちょっと挟んで扉が閉まってしまわないように、誰も来てくれなかったらどうしようってことがないように、まあ、気をつけて墓の中に入ることにしてるね、納骨堂に。でそのことはまあ置いたとしても、マルコ福音書の15章の終わりのところに、マグダラのマリアとヨセの母マリアとはイエスの遺体を納めた場所を見つめていた、見ています。でも手出しできない。それが金曜日のもう本当に日没にかかろうかという時間、日没になってしまうと安息日になってしまうので、ユダヤの社会においては行動制限が大変厳しい、厳格なユダヤ教徒の方々は今日でも何も、もう最初お食事の準備も金曜日中に済ませて、金曜日の日が暮れたら何もしない、スイッチ類にも触れない、ホテルのエレベーターのスイッチにも触れたくない。何歩以上歩いてはいけないと、そういうことがあるそうですね。ですから、それから安息日が終わるとという言葉がマルコによる福音書の16章にあるということは、金曜日が1日目だとすると、土曜日が金曜日の日没後に始まり、土曜日のまた日没から3日目が日曜日に夕方なるわけですけども、夜行動を取るわけにはいかないので、女性たちが姿を見せるわけですけども、2節に週の初めの日の朝、ごく早くそこに姿を見せるのはマグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメという人が出てくるわけです。この人たちは一体何をするのか、何をしに来たのかというと、マルコによる福音書の表現によれば、油を塗りたい、早朝に手にすることができたんでしょうか。まあその辺のことは、はっきりわからないところもあります。主の遺体に油を塗りたいということ、それから墓の様子を、やっぱり他の福音書を見ると、マタイによる福音書などの描写を見ると、まあ、福音書というのは4つあるんで少しずつ違いがあります、まあ、違いも大事なことですけども、今日は総合的に言うと、墓はどうなったかしら、近づきたいけど近づくことができるかしら、まあ、そういう気持ち、そして彼女たちの心情というものを我々は思い浮かべたいですね。そこのところを少し深めて考えたいんですけども、やっぱり、暗い気持ちになっていたのではないか、そして十字架を他の弟子たち11人は逃げ去って、ユダはイエス様を売った後に自ら命を絶ってしまった人であるわけですけども、女性たちは、まあ、ほど近いところに、ゴルゴタの丘に登っていく坂道を、その群衆の中に女性たちの姿もあったと という聖書の記事があるんですけども、泣きながら、あるいはイエスの母などは言葉を受けたりする、これはあなたの子供だと、あなたのお母さんだよというような、そういうイエス様の言葉もヨハネによる福音書などにはあるんだけども、でも時が経てば経つほど、そして時間が経たなくとも彼女たちを深く覆ってたのは、ある意味で弟子たち、十二弟子あるいは十一人の弟子たち以上に悲しみや悲痛な痛みを抱えている状態ではなかったか。彼女たちのね、心模様をもし描くなら、あるいはエルサレムというイエス様が十字架に貼り付けにされて墓に収められたそのどっかに身を潜めている弟子たちの心模様は、スケッチブックにもし色を塗るとしたら皆さん何色でしょうか。一体何色ですか。今日は先週までこの十字架の講談の掛け布、何色だったか覚えてますか。紫ね。そうですね、本当は金曜日は黒にするっていう、そういう仕方もあるらしいですけども、だけども白に変わりましたね。変わったんだけども、これは私たちはイエス様が復活したっていうことが分かってて、そのことをキリスト教会はある頃から伝統的に白で表そうよっていうふうになってきた。だから当たり前に受け入れてるんだけども、彼女たち弟子たちの心模様、身を潜めている弟子たちは一体何色でしょうか。
黒
ね、限りなく黒か、もうブルーなっていうのか、灰色なのか、とても明るい色とは言えないわけでしょ。悲しい気持ちを抱えながら墓に行った。で、こうしたらこうなるからなるだろうなというようなことが具体的にはっきり分かってたわけではない。聖書のこの描写、誰か墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかなどと話していた。それは断片的な言葉であって、遺体の香油を塗るでもそんなことができるわけないし、半分以上諦めていた。でも遺体をね、ご遺体に対して、せめて手厚く自分たちがなすべきことがあるのではないか、ユダヤの社会の伝統に沿ったご遺体に対しての手当ての仕方があったんでしょう。そこに交流が必要だったところが、思いがけないことが起こります。思っても見なかったことが起きている。そもそもキリスト教の本質的に重要なことというのは、そんなことがあるわけないでしょうっていうのがキリスト教の根っこにある不思議なんです。私は社会常識をもっと学びたいと思って、いい人になりたいと思って、勉強したいと思ってきたのに、そんなことを言うんですか。例えばこの間の葬儀の時に、火曜日に私葬儀をした時に、天国の例え話でね、葡萄園の例え話というのがあって、イエス様っていうお方は朝6時ぐらいから働いた人と夕方の5時ぐらいから働いた人に、私は同じように 一デナリオンという、まあ、その日の日当を渡す。夕方の5時からもう何分も働いてない人と、朝のもう夜明けとともに働いているわしらと同じとは一体何？でもそれは私のしたいことなんだ。早くから来てたら頑張ってた人じゃなくてもいいよ。神の国っていうのはそういうところだよっていうのは、世の中の私たちの常識ではありえないことです。実は今日、イエスの死からイースターを迎えるということは、そんなことが起こるわけないんじゃないのということが起きていた。4節。ところが目を上げてみると、石はすでに脇へ転がしてあった。他の聖書などを見ると、もう絶対に板柄もつけて動かせないようにやっておけよっていうふうに言われてね、まあ、花から諦めるしかないようなっていうか、もう動かすなんていうことはそもそも考えない、そういう葬り方をしたのに、なんと墓の中に入ることができる状態になっている。ここで女性たちが活躍しているっていうかね、用いられていることも、実は聖書の中のね、私はこれはまあ新約聖書、あと詩編が入っている聖書、新約聖書だけの薄いのもありますけども、旧約聖書が含まれるとこの厚さになるわけです。でも女性っていうのは基本的には聖書の中でそんなにあんまりこう前面に出てこない。だけどもここでは不甲斐ない男の弟子たちを置いといて、ある意味勇気を持って、あるいは深い悲しみを持って最初の復活の証人になるのは女性たちで、しかも筆頭に書かれるのは16章の1節、マグダラのマリア。その人は15章の47節にはやっぱりマグダラのマリアとというふうに書かれている。さらに来週の日曜日に読むところでも9節以下にマグダラのマリアにというふうに書かれている。彼女は一体どういう人かっていうと、以前イエスに7つの悪霊を追い出していただいたって書かれているような人です。7つの悪霊というのはおそらく、象徴的な表現で、あんな悪いこともあり、こんな悪いこともあり、いや、あの人は罪人なんだよと言われる。私たちもね、あんたそんな悪いことがあったら、ご先祖様大切にしとる？お墓参り行っとるん？仏壇の上に何か置きっぱなしでもう適当になっとるんじゃないの？立たれとるんじゃない？とかってね、言われるようなこと、私たちは日本で暮らせると耳にすることがあるわけですよね。まあ、ありとあらゆる悪いことが起きていたその女性が復活の証人に今なろうとしている。墓に入っていくことができる。そうすると若者が右手に座っているのが見えた。白い衣を着ている御使いのようです。天使のようです。若者は言いました。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさったのだ。だからここにはおられない。ご覧、見てごらん。 ここに収められたと思って来たんだよね。でもないよ、いないよ。誰かが持ち去ったんではなくて、復活なさった、よみがえった、自分から自ら立ち上がった、起き上がったんだという、いつの間にか真っ暗な、あるいは限りなく暗い色、そのところにふっと何かしら光が入り始めている。聖書を、ね、一番最初、創世記ってあります。神様は聖書を読み始めた人に一番最初になんていう言葉を持って語りかけてるだろうか。で、語りかけられる前に書かれているのは、まるでイエス様を失った女性たちや弟子たちの心模様を表しているかのように、創世記の一章には、地は混沌であり、闇が深淵の表にありって書いてあります。闇がある、そして混沌という言葉ね、これは混沌とした時代ですなとかね、もう私たち自分の暮らしの中に混沌というのをすっと当てはめるのは意外に難しいけれども、でもなんだかわかんない、全然整理がつかなかったり、本当に終わりなんじゃないか、ダメなんじゃないかみたいな、そういうところが聖書の初めにあるんですが、神様は聖書の初めに何ておっしゃったのかっていうと、神は言われた、光あれ、光あれ、それが実は聖書の始めとイエス様の死復活を結びつける一つの重要なモチーフ、つながりを見せるもの、光あれ、光を見出させてくれる、それが神だ。女性たち、さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい、あの方はあなた方より先にガリラへ行かれる。あることを託される、それは12人の弟子の中でリーダー格のペトロの名前が特に弟子たちと、塚本トラジ先生という方の聖書の翻訳、そこにはさあ行って弟子たち、とりわけペテロに、とりわけペテロにって書いてあります。それからカトリック系のフランシスコ会、カトリックのフランシスコ会の聖書にはどういう言葉が使われているか、さあ行って弟子たちに、特にペトロにこう言いなさい、特にそう言われるんですね。なぜペトロなのか、彼はね、他の弟子たちの前で他の人たちがどうであろうと と、まあ、見栄を張ったとか切ったというか、私だけは絶対大丈夫ですって言った張本人。皆さん、本当に自分がペトロだったら、他の弟子たちと一緒に身を置くことすら恥ずかしくてできないじゃないですか。でもペトロにね、伝えよって言ったのは何だったかっていうと、あの方はすなわち十字架に貼り付けにされて蘇られた復活されたナザレのイエスはガリレアへ行かれるから、そこでお目にかかれるぞって、ガリレアに行けって。ガリレアっていうのはペトロにとってのふるさとです。そして今日私たちが読んでいるマルコによる福音書において、ペトロという人がイエス様に召し出される、それがガリラヤであり、ガリラヤ湖という湖です。マルコ福音書の1章16節以下にペトロが私についてきなさいと言われる場面がある。そしておそらくペトロはイエス様が何とおっしゃって説教をしたり人々に教えをなさってるか、癒しもなさいましたよ。だけども開口一番イエス様はマルコによる福音書で、時は満ちた、神の国は近づいた、その後が大事、悔い改めて福音を信じなさい。ペトロがその言葉をイエス様が語っておられたということを知らないわけがない。私たちは原点に帰るということはすごく大事だったりする。なぜ私がここに来てるんだろうか。それは父が自分のことを愛してくれたから、あるいはある先生が自分のことを本当に大事に受け止めてくれたから、母の祈りがあったから、気がついた時に自分は教会に立っていた、何かの力が働いている。でもイエス様はペトロに対して少なくとも、お前さん、私が悔い改めて福音を信じなさいというのは口先の言葉じゃなくて、お前さんたちと一緒に私たちはそういう生き方をしていくんだよという気持ちを持っているんだという、それが含まれていた。聖書は4つの福音書の後にさらに続編がずっと続きました。やがて教会ができていく、そして今の時代まで日本の各地に教会があり、ヨーロッパやアメリカのみならず、アジアの各国に、中国に、韓国に教会があります。なぜですか。それはペトロが悔い改めて福音を信ずる人として生きたからです。私が説教に行き詰まった時に引っ張り出す、あるいは慰めの書はね、人生一歩先は光、日本のことわざでよく言われるのは、人生一寸先は闇やな。皆さん、一寸っていうのはどれぐらいなんですか。一寸っていうのは森本さん、どれぐらい。 3.3 ミリね。一寸先は私たち闇なんですよっていうのが日本のことわざにあります。一寸先は闇だけど、皆さん一歩歩くと何十センチ歩きますか。イエス様は今日おっしゃいました。一歩踏み出せ、そこには光があるよ。 その光は私たちの生きていく道を明らかにしてくれます。お祈りいたします。主の復活ハレルヤ、心から感謝し賛美を捧げます。私たちの心は本当に混沌とし闇に覆われて、一体私は何をしてきてこれからどうしたらいいのかわからない、見えない、その闇は今の時代を覆っています。神様、私たちは一寸先は闇だと思うことがあったとしても、よみがえりの主に出会い直すために、一歩歩き二歩歩き、そのことを始めるときに、そしてそうだもう一度復活の主に従っていこうとするときに、光の道を生きていくことができることを知りました。心から感謝いたします。小さなことしかできない私たち、喜びを持って小さいことに使えさせてください。小さいことを愛し大切にし、その関わりの中で主に出会わせてください。お願いいたします。私たちは自分のことばかりを考えがちです。イエス様が出迎えるところに勇気を持って一歩踏み出させてください。お願いいたします。今日新しい方をお迎えして礼拝を守れていること、イースターを祝えること、そして天入会への愛する神の家族が与えられていることを本当にあなたの御業と思い感謝をいたします。主イエスご自身が一歩を踏み出されました。私たちもそれに従います。救い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
地を越えたか。